皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月22日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日のお題は何を手本に未来を作るかという話です。これは前から申し上げているところなんですけども、もう今日本は、なんかどっか他の国についていこうという、そういう手本になるような国がもうないところに来たんだと思うんですね。例えばその、縄文の終わりから弥生時代にかけましてはですね、中国大陸の方から水田ですね、非常に収量の高い水田の耕作が入ってきまして、でこれで日本は一変するわけでありますね。そもそも縄文の世界の日本というのは山国ですよね。日本ってね、だから山国の山の民の常識で日本は動いてるわけですよ。山の民の常識っていうのは工夫して共生して生きるってことですね。山の中一人じゃなかなか生きられませんので、だからなんか広くってのはできませんので、やっぱりその共生して共に生きるって共生をしてね、それからあれですよね、工夫していけないとね、山は工夫が一番大事でありますから。でところがその、水田の耕作が広がりますとですね、あれはその、今でいう M&A の時代なんですよね。水田1枚あるか2枚あるか3枚あるかが大事でありましてね、その耕作面積が大事なわけですよ。そうするともう M&A の時代で、だからそれは武力を使った M&A か、からその、経済力を使った M&A か、これがだから荘園時代とかも全部そうでしょ。荘園をねどこまで広げるかとか、あるいは国内の、江戸時代までですよね。江戸時代、じゃあ戦国時代までって言うべきかな、戦国時代まで、要するに領土をどこ取るかっていうのは、M&A って言いますか、領土拡張の時代でありますよね。それはやっぱりこう、特に水田ですよね。水田の非常に高い、なんて言いますかね、収量っていうんですかね、経済的なリターンの高い土地をどれだけ持ってるかが大事だったわけでありますね。これもだから関西から入ってきましたいろんな生産の手法でありますよね。それから今度はやっぱ漢字とか仏教とかですね、もうそれは大量の中国文明が入ってくるわけでありますよ。もうこれは日本を一転させたわけでありますね。女服なんか話もそうでありますしね、いろんな面で今でもその中国文明ってのは日本の中にしっかりこう根付いてるんじゃないですか。今の中国は違いますよね。だからその今の中国人だって古典は一生懸命今こう近年勉強してますよね。孔子だって勉強してるしね。毛沢東の勉強するよりやっぱり孔子の勉強した方が多分面白いし、意味あるんだと思うんですね。そんなこと余計なこと言うとですね、どっか行方不明になっちゃうから皆さん黙ってるんでしょうけどね。だから中国文明なんてもう昔の昔の話でね、もう今どこにいるかって話でありまして、でもその中国文明が日本に入ってきたと。で菅原道成でしたっけね、あの頃ですよね、遣唐使の廃止がありまして、それで一旦中国文明を公式に取り入れるのは終わりにすると。でもその後は、鎌倉時代になると禅宗が入ってきますでしょ。で明の時代になったらね、経済的な付き合いも多いしね、別に何も入ってこないわけじゃないんで、一旦その遣唐使が終わりになりました。その平安時代っていうのはその後いわゆる国風文化っていうのは広がりますよね。日本ってだから、東洋文明ね、中国文明が入ってこなくなってから何したかっていうと、万葉集なんかもそうですけども、古い日本人の心をもう少し見直してみようって話になるわけですね。古神道の世界もそうですね。でもう一回その今度は14世紀ぐらいですか、鉄砲伝来ですよね。鉄砲伝来になってきますと、今度は西洋文明ですね。ポルトガル、スペイン、それからオランダと来まして、それからイギリス、アメリカと来て、今日まで来てるわけですけども、なんかもうそれ以上になんか、どっか ね、キリスト教の国でもイスラム教の国でも何でもいいですけども、外国で何か学ぼうっていう日本人が思ってる国っていうのはもうあまりないんじゃないですか。もう西洋の国なんかみんなヘトヘト飽きちゃったですね。まあ、ロシア文学なんて昔から日本人ね、学ぶ人は学びますが、あまり一般的でもないですね。イスラム文学もそうですよね。あまりその広がるっていう感じもなくて、それに習おうっていうわけでもなくて、昔ね、戦争終わった時はマルクス・レーニン主義がすごくやっぱり輝いた時ありましたよね。まあ何せこう戦前の日本は軍部に騙され続けていましたから、極右に騙され続けていましたから、だからもう戦後は皆さん左翼になってですね、一生懸命マルクスの本読んでね、エンゲルスの本読んでね、まあマルクス経済学を勉強したもんでありますが、今そのそれに相当するものってないよね。別にプーチンは特別なんか経済学やってるわけではないし、非常にオーソドックスなやり方で振り回してますし、で、まあある意味で言うとマルキストみたいなやり方が新自由主義だったんだね。その全体主義者のやり方が新自由主義で、あるいはあれだね、新保守主義で、でこれは皆さんこう勉強してみたんだけど、すっかり化けの皮が剥がれてもう終わりになっちゃったと。ないですよね、もうあとね、世界は二極であることを認めましょうって言ったらますますないじゃないですか。そうするとこれはその江戸時代の半ばと同じように、また今度は国学みたいな話になるわけね。江戸時代も最初はやっぱり儒学でずっとやってきますけども、やっぱり儒学では行き詰まりがあるわけですね。江戸時代のいろんな困難が江戸中期以降それか直せなくなるわけですね。でやっぱりこの大義名分とか言ってるとですね、なかなか物事は進みませんので、日本の昔のね気持ち、日本の古来のものに戻ろうということで、で水戸家もね頑張りましてですね、で明治維新に至っていくわけでありますけども、まあそこはやっぱり古い日本をひもとこうというところから進んでいくわけであります。紀元2600年とか言ってですね、神武天皇が日本を始めたって言いますがね、いや何3万年ぐらい前の遺跡は出てくるわけで、日本もね3万年前の遺跡出てきてですね、で2600年前から始まったってそれはおかしいわけでありますよ。2600年前からの以降の日本なんてのは最後の1割にもならないね、え最後の1割にもならないわけでありますよ。人類だってずっと昔から生まれてるわけですね。30万年前ですか、それぐらいから現世人類いるんでしたっけ。だからなんで2600年前からの話になっちゃうわけですよね。おかしいじゃないですかそれ。だって縄文時代だってすごい文化があったわけでね、それはもうね、その全く意味のない文化だとかバカなことを言うやつがたまにいるんですけどもね、大いに参考にするわけですよ今ね我々はね。そうするとその2600年前から始まったなんてのがインチキな話でね、もっともっと前からあるわけですよ。その時それをまあ一つのまとまったものとしてなんか文献があるわけでもないし、それから文明の痕跡が一つまとまってあるわけでもないわけですから、それは一つ想像し、まあその想像ね、まあ類推っていうかな、類推しながら、まあ今に残ってるね何かその片鱗みたいなものを見出して、でそのそれを組み立て直していこうということですね。まあ古神道なんかもそういうもんでありますし、まあさまざまな産業なんかもですね、結構古いものは古いんですね。あれ米作りもそうですけど、あれですよね、昔岡坊で陸島でありますけども、お酒ものすごく古いでしょう。酒造りとかね、あと漢方薬ってすごい古いんですねあれね。そういうものも昔からありますから、まあだから今日本でいるものっていうのは本当にその昔日本人がどうやって暮らしてたのか、何度も言いますか、その神武天皇以来なんてのは日本の歴史の最後の1割にも満たない部分だから、そのもっと奥が深いわけですよ。そういうのをずっと見ていくといくらでもなんかヒントも手本もあるわけですね。でそういうものをもとにこれから日本を創造していくっていうのが一番自然なやり方ですよね。で日本もやっぱりこの権力闘争は非常に激しい国でありましてですね、島国だから平和かっていうと決してそうではないよね。皆殺しの戦争をしないっていうだけで、皆殺しの戦争をしないっていうだけで喧嘩とか戦争は昔からよくある国ですよね、この国ね。とにかく権力闘争なんですよね。さっきも言ったように縄文時代、弥生時代以降、その水田が入ってきまして、ものすごいその農地の収量が上がってね、そこからもう M&A、 戦争やお金による M&A の時代になって、まあそれは戦いに次ぐ戦いで、で戦いに負けて金で取られたらもう奴隷になっちゃうと、まあそういう時代がこうずっと続いたわけでありますけども、まあそういう時代ってのは本当権力闘争ですよね。鉄砲伝来もそうだね。俺んとこ一番早く鉄砲いね、たくさん作りたいっていうたちが競ったのは戦国時代で、明治になれもっとそうだね、イギリスにつくかアメリカにつくかフランスにつくかドイツにつくかってやってて、戦後はアメリカですよね。まあそうやってとにかくいち早く権力闘争の手段を手に入れて、これを持ってれば俺は勝ちなんだってやつがですね、特に海外ですよ、海外とつるむんですよ。古代の日本だってあれはもうとにかくですね、大陸と一体ですから、大陸と一体になってですねやってるわけですよ。神宮皇后の白木征伐でも分かりますけども、とにかく大陸と一体なんですよ。だから必ず後ろにですね、どっか外国勢力がいるやつがね、結構はばってるはばるのよ。秀吉だって、あ、じゃあ信長だって、あれスペインと組んでたんでしょ。で家康だって後ろにですねオランダがいて、オランダが高性能の武器をですね、武器で支援してるわけだな、徳川のことだから。必ずなんかよく見るとですね、後ろにですね外国勢力いるわけですよ。キリシタン大名もそうでしょう。だからそうやってね、こう外国勢力いる間っていうのはですね、あっという間にリーダーが出てくるんですよ。戦後はまさにそうでしょ。進駐軍やってきてですね、吉田が出てきてですね、で今度は岸もね、また不起訴で出てきてね、永久戦犯からでまた這張るようになりますよね。みんな後ろがいるわけですよ。中曽根もそうでしょ。だからこの平成の時代なんかもっとそうですよ。竹中だ、小泉だ、阿部だってみんな後ろアメリカの戦争やじゃないですか。だから日本人ってこうやってね、後ろになんかですね外国勢力つけるとね、つけるとね威張るのよ。でね、元気になってね、盛大に権力闘争やるんですよ。韓国なんかもっとすごいけどね、あそこは昔から本当すごいけど、まああそこほどではないけど、日本も相当なもんですよ。外国勢力後ろにつけたね、その争い事ってやつは。だから反対にですね、外国勢力と組まない人ってのはね、いつも日本はね大変なんだ。一向一揆がそうでしょ。戦国時代の一向一揆がそうだよね。もうとにかく、信長だなんだ、向こうみんなね偉い武器持ってて、それでもよく戦うわけですね。一向宗はですね、まあ土着の民だよね。土着民の反乱ですよね、ああいうのはね。で明治のその自由公民党みたいなも、秩父公民党、自由民権運動ね、なんかもそうじゃないですか。でだからやっぱりその外国勢力にやられちゃって、俺たちはそんなやってらんねえぞと、反抗するっていうのは大体ですね、こうあまり最後は良くならない、悲劇で終わっちゃうということで今日まで来てるわけでありますよ。でとりあえず今のところですね、しかしですね、組む外国がないんですよ。アメリカの戦争はね、世界は二極であるということは、アメリカ自身がね、トランプとアメリカのトランプとロシアのプーチンが進めてるわけだから、まあ、これになりますよ。そしたら日本も冷戦は終わりなんだ。戦争屋は帰るわけ、いなくなるわけね。そうなるとですね、戦争屋をね後ろにバックにつけてさ、でアーダコーダいう連中なんかもいなくなりますよね。そうすると本当に今回はですね、次のリーダーは何度も何度も言うように下から湧き上がってくるしかないんですね。外国勢力を後ろにつけるとですね、出てくるの早いのよ。一瞬で出てきますよ。だからなんか知らないやつがね、あっという間に有名になってメディアで宣伝されて出てきたって、必ず後ろがいるって証拠だよな。自力なんかじゃ絶対あんなことになりませんから。そういうやつ一番怪しいんですよ。本当に一番怪しいんだね。で、そういうのは逆にもうないわけで、そうするとこれは面白い展開になりますね。やっぱりこう、自分たちでなんか考えて、時間がかかっても下からやっていくのが一番だということですね。外国と組んでやるとしたら、まあその組み方をどう考えて、具体的にどう行動するかでありますけども、自分たちでやろうってことになると、そのまずたまり場から始めるわけですね。で、たまり場はですね、やっぱりその真ん中の価値観とか行動指針がすごく重要ですから、まあこれを少しずつ育てていくというやり方なんで、時間がかかるわけですよ。時間がかかるんですね。でもその代わり、大地にしっかりと根を生やしたものができると。いうことになりますね。だからこう手っ取り早く自分が成功する方法がないかと考えている人は、 そのなんか自分が役に立つような自分がうまくいくような手段を考えて、それから外国と組むなら組んでいきなり出てこうというふうにするんですね。しかしそういうのが全部ないとですね、そういう人たちは動けないんですね。そうするとなんか下から受け上がる人たちでないと次作れないから、こういう人たちっていうのは強いんですね。自然にこうなんかネットワークができていくみたいな世界で、こう無理やりね金の力とか権力でネットワークが作られたわけじゃなくて、自然にネットワーク出てくるっていう感じだから、それは強いですよね。はい、まあ私も NSP とか随分ね、もう何年やってるんですかね、あれね、随分長くやってますけども、まあ強いですよね、見てるとね。で、同じような雰囲気の組織って結構日本ありますよね。強いと見てて思いますよ。やっぱそういうのがですね、これからの時代の未来を担う人たちだと思うんですね。そうするとやっぱり、まあみんなそうだと思うんだけども、やっぱこの未来に対する問題意識ってのは当然あってね、こうなきゃこうあるべきであるという問題意識があって、であとはやっぱり今何をすべきかっていうことがありますね。未来があって今があると、そしてそういうものの一つの手本と言いますか、申しますか、教科書として過去があるんですよ。過去は重要な教科書であります。ですからこの今と未来っていうのは結局過去の延長線で動いている部分が結構大きくてですね、全く新しいものが入ってくるって部分よりも、過去のいろんな因果関係の中でね決まってる部分の方がむしろ多いんですね。だから過去をしっかり押さえておかないと今と未来が理解できないってことはよくあるんですね。まあそこのところが歴史がやっぱり重要なところで、で現在っていうものもですね、まあこれも考え方なんですけども、その今どういう立場でいるかっていうことよりも、未来にどういうふうに組めるかっていう立場で今を見た方が実はいいことが多いんですね。今なんかどういう仕事ですかとか、どういう立場ですかとか、どういう考え方ですかって、あんまり表面的なこと言ってもですね、これからその仕事も変わるし住む場所も変わるし、それからその考え方も変わってくる場合はですね、今に焦点合わせすぎるとですね、まとまるものもまとまらないってことがあるんですね。やっぱり未来に焦点合わせていくとですね、そこはすごくいいんじゃないですかね。未来の自分っていうところに焦点合わせていくとですね、すごくこういう変化の時っていうのはチームは組みやすくなります。だからなんていうかな、共に未来を作るために共に協力していこうっていう感じですね。でその役割っていうのもですね、まあ最終的には縁で決めるとしか言いようがないんですね。まあ自分で何ができます、何が得意ですと言いましてもですね、まあそれが評価してくれるか評価されるかどうかっていうところがポイントですから、まあ自分はあまりこれが得意だと思ってないんだけども、なんかそれ意外に評価されたってこと世の中たくさんあるわけで、だから要するにその自分の役割というのも結局まあ社会の中で縁って決まるんですね。まあ履歴書なんか書くときもね、自分が何ができますかってそれは書きますけども、必ずしもそれで身を立てていくようになるとは限らないんですよね。新しい人間関係の中で、新しい縁が生む新しい人間関係の中で、不思議になんか新しい自分の役割が決まったっていうのが大体一番うまくいくときのやり方なんですね。本当に不思議な縁で決まるものほど出てうまくいくんだね。あれ不思議だね。測って測ってやるものってなんかあんまりうまくいかないんだよね。昔からなんかそういうところって世の中ありますよ。したがってあんまり焦ることもないんだけども、縁を結ぶっていうことに対して消極的であると前に進まなくなるんだよね。だその分の元気はやっぱりあってほしいなと思いますね。でまあ今の場合でありましたら、本当に古代の人たちの方が西洋文明が入ってくる前の人たちよりも優秀だったんだと思いますよ。特に今なんかひどいもんだな。新自由主義とか新保守主義に入ってからの日本人なんか一番ひどいもんじゃない。ねえ、だからもっともっと昔の人たち優秀だったんですね。どうして優秀になれたのか、どうやって皆さんその技を継承していったのか、どういうふうにものを考えてたのかっていうことは皆さんそれぞれ学ぶとよろしいと思いますね。もちろん教科書とかいくらでもあるわけですけども、自分が理解できるかどうか、納得いくかどうかだね。自分が納得いくものでなければそれ意味ないですから、そういうところが、まあ、これからものすごく重要なことになるだろうと、まあ、私は思いますね。で未来というものも気がついたら今日のものになってるっていう感覚が本来一番正しいのと思うな。先々のことと言ってたら、ああ気がついたらもう今日のことになってたと、 これぐらいのペースで物事を進めていくことがすごく大事なんじゃないですか。だからその未来のことだからまあ明日にしといてっていうのは間違いのもとで、未来のことっていうのは今日のことと同じじゃないかとぐらいになっていかないとなかなかダメなんで、その辺は未来に対してはやっぱり積極的にあった方がいいと思いますよ。遠慮しない方がいいと思いますね。でだからもう腹くくって未来に向かって泳ぎ出すんだというぐらいのつもりでやらないとね、なかなか前に進まないということじゃないかなと思います。まあ時代の変わり目ですからね、皆さんね頑張ってまいりましょう。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、何を手本に未来を作るかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。